熱血
教えて
中澤先生。
プロデュースバイアニーグローバルエデュケーション。
さあ、時刻は6時を回りました。改めまして皆さんこんばんは、土井のり子です。なんかいつもと始まりが違うのでね、おやおやといったところでしょうか。あのハローエブリワンから始まるんだよね多分ね。さあ、ここからの時間は熱血を教えて中澤先生のお時間ですが、今日は中澤先生が所用のため、この後ニュース天気交通情報をお届けした、あとは収録でお届けいたします。あの先週ね、もうほやほやなんですよと言っても、先週あの中澤塾の本部校のねところにお邪魔して、先生といろいろ収録をさせていただいたんですけれども、もうね現場はハロウィン仕様ですよ。もうね入り口にねハロウィンのこうバルーンとかがあって、すごいワクワクして私も写真を撮って帰ったんですけれども、まあ、そんな模様も一緒にねあの収録もさせていただきましたので、何何っていう方はぜひこのままねあのお耳はそのままでっていうところで聞いていただけたらなと思うんですけれども、なので今回はあのメールを寄せいただいているんですけれども、ちょっと今日はご紹介できませんので、あの来ろうかなと思っていた方なんかもぜひ来週以降にねご紹介させていただけたらなと思いますので、よろしくお願いいたします。さあ、何はともあれ今日はこの後収録ということですので、ね、あの皆さんからのメッセージ改めましてまた来週以降にお願いいたします。さあ、この後はですねお知らせを挟んでニュース天気交通情報です。私もちょっとドキドキね、自分のあの収録をこう聞くっていうのはねなんですけど、ちょっと一人でワクワクドキドキしております。よろしくお願いいたします。さあ、この熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
教えて中澤先生。
はい、それではここから収録でお届けします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
お久しぶりですね、本部校お邪魔するの。
本部校、皆さんあの今日はね本部校からです。
でした。
はい、のんちゃんのいきなりの本部校で、何のことかよくわからないかもしれませんが、はい、豊橋の西三木町、にあります本部校に今日は、来まして、
はい、
あ、来ましたというか私はいたんですけど、皆さん来ていただいて収録してます。
はい、
久々ですね。
前回もね、うん、収録で本部校からってお届けしたことあったと思うんですけど、
半年前ですね。
3月ぐらいでしたかね。
3月ですね。先ほど確認しました
ね。その時にはなかった、こういろいろなものが、この本部校の今いるお部屋の壁にたくさんこう貼ってあるんですけれど、
そうですね、
なんかこう生徒作品とかね、なんかこれは何ですか、ちょっとこうコンピューターで作ったような、なんかこうプログラミングで自由にプールを作ろうとか、なんかいろいろ書いてあるんですけど、先生これは何ですか。
初級コース、基礎コース。
あ、そうそうそう、コースもいろいろ。
これがねプロクラですね。
これがプロクラ
っていうか、まあ掲示してあるのがプロクラで、あのマインクラフト使ったね、教室で、まあ生徒がこう作品作って発表するんですよね。
おー、
それを掲示してるっていう。
え、じゃあこれは生徒さんが、作られたものを
掲示してるだけなんで、
これプリントアウトっていう
の。そうそう、PC の中でやりますから。
はい、
これがなかなかねすごいんですよ。
なんかだって鳥とか、これはお祭りかな、ね、花火とか夜店みたいな、まあ、
自分で世界を作っていくんで。
すごい、
すごいです
ね。奥行きもだってすごいあるし、
だからもうまあ元々やってる子たちもいるんだけど、はい、こういうテーマとか、まあ、タイトルとかそういうの決めて、まあ、その都度課題を解決して、そして、発表していくんですよ。
発表？
発表、ただやるだけじゃなくて、
どういう世界を作りましたみたいな。
そうそうそう、まあ、そういう、 こう発表だったりとか、やっぱりそのただ単にこう遊んで、まあ、家でもできてしまいますからね。
はい、
好きにやるというよりは、きちっと塾の教室として、まあ、やるってどういうものなのかっていうと、やっぱりその目的を持って、きちっと成果出さなきゃいけないので、まあ子供たちは課題を解決、まあどんなものを作るにしても、まあ作ることが目的で、そのどうやってやるかとかね、なんか結構ね、なんだろうな、例えばちょっと、まあ知ってる方はものすごくわかるんでしょうけど、知らない方だともう全く何のことかわからないかもしれないんですが、なんか要は自分、まあ PC の中にマインクラフトっていうのを使って、自分のまあそうだな、 空想世界を作ってるみたいなイメージなんで、はい、例えば1メーターおきにね、あの神社とかによくあるじゃないですか、なんか松明みたいな、はい、ああいう火をこう松明みたいなのを置いていこうとか、うん、ここは階段にして塔にしようとか、なんかそういうのも、まあ、課題があってやる
んです。そういうのが課題なんですね。そうそうそう、例えば、
まあ、まあ ざっくり簡単に言うと、だから結局それがどんどんレベルが高くなっていったら当然難しくなるじゃないですか。で難しくただ作るだけだったら自分で勝手にやっちゃうんだけど、うん、必ず授業の中でそれをまあ形になっていって、はい、まあ、それをまあ発表したりとか、まあ、拡大解決してプレゼンしたりとか、やっぱプレゼンって大事なんですよ。
プレゼンはもうやる、
やる、
なんかもうサラリーマンの大人が会議室でやるもんだと思ってました、プレゼン、うん、
まあ、結局日本人弱いってよく言われるじゃないですか、はい、まあ、弱いっていうかやってなかったっていうことと、文化的にあんまりプレゼンする機会って少ないですよね。最近多いですけどね。でも、まあ、増えてきてるけど、まあ、営業やられてる方とかね、なんか物を売られてる方だと結構人前で喋る話すこと多いけど、それ以外はあんまりなくないですか。
ないです、
ないですよね。僕らあるけどね、
あの発表、はい、発表はあったとしても、なんか成果、うん、報告とかはあったとしても、うんうんうん、プレゼンとなるとちょっとなかなか限られてきちゃうのかなってイメージがあったんです
けど、プレゼンするものがまずいりますよね。うん、プレゼントぐらいやったらいいけど
欲しい、
ちょっと欲しい、まあまあ、プレゼンする内容ってこうね、今聞いてる皆さんもそうです、そうでしょうけど、何かみんなの前で発表するとか話すとか、まあ、先日僕もね、セミナーで、ね、英検協会の会長さん、吉田さんとかとしてやりましたけど、あれもだから結局プレゼンっていうか、まあ、そのセミナーなんだけど、ああいう機会あるじゃないですか。普通いきなりじゃあ発表してみたいな、じゃあお家で順番にあなたの意見を言いましょうみたいな、ないですよね。
ないです、
まあ、言ってみてってお母さんの口調でね、何が言いたいか言ってみてとか言って、お母さんわかんないとかそういうのあると思うんですけど
口調私に似せてます
それ、まあ、ちょっとそれはプレゼンじゃなくて、はい、そういうこう家族会議みたいなのあると思いますけどね、はい、まあ、それを例えばね、子供がじゃあなんで例えばお小遣いあげてくれと、うん、じゃあなんでお小遣いをあげるのかっていうところを例えば自分の考えを述べて親御さん納得させたりとか、
はい、あ、それもプレゼンの一つ、
まあ、そういうイメージで言うとプレゼンに近いかもしれませんね。
確かに、
お小遣いをあげてもらうために私はこうするんだとか、うんうん、例えばなんか、交渉したりするじゃないですか。
お小遣いあげてもらったことでこういう良さがあるんだとか、
要望じゃなくて、はい、こう流れを言ってだからこうするみたいな、こうでしょみたいな、
あ、理由付けと
理由付けとかしてね、
はあ、提案と、
まあ、でもマインクラフトやってるね、プログラやってる子って上手かもしれませんね、そういうのがね。
お小遣いお母さんあげちゃう、それじゃ
大変だなと思って言いながら思っちゃいました。
プログラミング、例えばそのね、1メートル大きいにいろいろ置いてとか作ってっていう課題とかが、を組み入れながら、まあ、こういった作品を作りましたで、どういう、例えば一つの例ぐらいですけど、どういうプレゼンになってくるんですか、これは。
だどういうことを意図して作るとか、どういうふうに考えてやるとか、自分の例えば好きなものを作るにしても、まあ、こういう考えでこうやってやったとか、まあ、そういうことですよね。
あ、なんでこれに、例えばなんで取り入れしたのか、
まあ、簡単に言うとね、
あ、そ
う
そ
う
そう、
まあ、課題があってなんでね。そうだから結局、まあ、そういう場面って本当少ないの で、
はい、
で学校なんかやっぱ授業ってどうしても受け身なんですよね、
うん、
で、もともとは僕の考えですけど、まあ、これはもう僕の個人の考えですけど、プレゼンをするためにはプレゼンする前段でいろいろ知ってないとできないんですよ、はい、と思ってるんで、いきなりだって何にもないのにじゃあプレゼンしてって難しくないですか。
ちょっともう提案する要素が
基本的な能力もまあ少なからずいるでしょ
う、
だからやっぱりその何かしらを喋るので何かしらこう自分の中でも持っていないと喋れないし、
はい、
まあ、言葉も知らないといけないし、まあ、そのいいねプレゼンでもそのしなきゃいけないから、普通小学校とかまあ中学校でもそうですけど、なんか簡単にはね、まあ練習しないとできないと思うんですけど、こういうマインクラフトはマインクラフトっていう世界がもうあるので、これをベースにして話がしていけるんですよ。だから世界があってこれをベースにして意見を言ったりできるからやりやすいんです。普通何にもなかったらちょっとプレゼンしてよって難しくないですか。
まずプレゼンしてよでピンとくる小学生がいるのかなって、
最近でもちょっと だんだん
分かってきてる、
うん、あの自分の意見言ってよとか、例えば説明してよっていうのはだんだん、でもなんかそういう風土っていうか、僕らの時を言っていいですか、皆さん。
どうぞお願いします。
全くない全くないってとはあれだけど、そういうこうプレゼン、横文字がなかったね、まずね。
あ、
うん、こんな風に
発表みたいな、
発表会、発表はあったよね。発表はあった、
はい、
発表はあったけど、うん、まあ、例えばリコーダーをみんなまで吹くとか、
ああ、ありますあります、
そう
ピーってかなっててちょっと緊張する、
まあ、あとはあの本を読むとかね、
あ、どあの一行ずつ読むとか、
そうそうそう、
本読み
段落ごと読むとか、ね、
あ、 あった段落
ありましたよね。ああいうのはみんなの前でやりました、ね、
はい、
だから最近ちょっとね、まあ、そういうのは別に今でもできるんでしょう、まあ、今ちょっと声出せなかったりするからですけど、
う
ん、
あ、そうですね、
うん、だけど、まあ、あのそういうことはできたけど、うん、なんか考えて発表するなんて
ないと思う。
ピアノの発表会だって練習していったぐらいなんでね、ああいうのはだって練習して発表するからちょっと違うじゃない
ですか。ちょっと違う、
だからすごい今の子たちはもうすごくこういう能力っていうのはもう必要とされてるので、
うん、
当然やっぱりこういうのしてる子としてない子ではもう全くの差がついてしまう。
絶対つくと思います。
で、あのプロクラ実はあのそんなにこう宣伝してないというと変な言い方ですけど、あのご近所にこうね、あのポスティングみたいな感じでお伝えしたりとか、うんうん、ネットで少し宣伝してるだけなんですけど、
はい、
なんかまあ来ますね、皆さん体験しに。
なんかもうあのその枠を作れば作るほどすぐ埋まって、
まあ、埋まってきます、
すぐ埋まって、また追加で枠増やしましたってね、
うん、
言ってたと思う。だ
からやっぱりプログラミングっていうところ自体も当然、こう今需要があるんですけど、やっぱマインクラフト自体がすごく需要があるので、はい、それもあるんだなというふうに考えてます、ね、
なるほど、
はい、でもね、やっぱりでもこの PC でもね、簡単にコンピューターで皆さんそんなにね使われることないから、お家にあるので大体皆さん持ってるじゃないですか、
はい、
スペックって言って能力がね、はい、ある程度いるんですよ。
あ、そうなんですね。
重たくなるって皆さん分かりますか、動かなくなっちゃうんですよね。
だから動作が重いってことですよ。
そうだ、家でメール打ったらいい、あのホームページ見るぐらいだったらいいんですけど、はい、こういうものをあの PC の中でやるとですね、なかなか大変で。
あ、そうなんですね。
かなりのスペックが必要になります。
じゃあお家でやろうと思うと、
うん、
ちょっとだいぶ前に買ったパソコンじゃ、
もしかしたらちょっと重たくて動かないところもあります、ね、
それ用じゃないですけど、ちょっと新しい今どき、今どきの子に買い替えてあげない
といけない。だから皆さん家でもできるんですけどね、いろいろ。
へ
ー、だけどやっぱりあのちょっとこう重たくなっちゃうかな。
あ、そうなんですね。
いやでもね、ちょうどね、あの本部校で今話してるから目についてますけど、今年は本当にマインクラフトプロクラをね言って、うん、まあなんだかんだ言って、まあ、1割はいかないですけど、それぐらいの熟成が実はやってるんですよね。
あ、もう入会されて
1年ぐらいしかやってないのに。
すごいですね、うん、
だから体験からの入会率が本当に、まあ、もともと高いんですけど、うん、まあそれでもこういうものにして、まあ皆さんやりたい、あ、やらない方の、やれない方の理由は曜日が合わないぐらいです。
あ、もう現実的な、そこ、うん、あ、そうなんだ。
でもまあ全くね、今ね塾ずっとやってるじゃないですか、はい、まあ塾ってこう一区別皆さんイメージがあるね、テスト勉強だったり定期テスト対策だったり入試の対策だったりとか、分かんないとこ教えてくれるとかいっぱいあるでしょ、
うん、
でも全然こうもうほんの5年前では、まあ、5年前でもうちもものの仕組みってロボットの方やまだ今もやってますけど、
はい、
やってたから、まあ10年前だったらもう何をやってるのって言われますよね。ねえ、
だってプロクラとかそのプログラミングってもうな、大学生とか、
うん、
そういう子がその中でもそういう道にちょっとこう特化した道に進むっていう子たちのイメージだったんですよ。
うん、
それがなんか小学生っていうここ 1,2 年で
聞いてびっくり。でもね、ゲームクリエイターになりたいみたいなこういう夢が出てきて、
はい、
それが将来何になりたいのってゲームやりたいとかゲーム作りたいとか、そういうこと言い始めたのは10年ぐらい前かな。
あ、結構、
うん、でだんだんやっぱ現実的になってるじゃないですか。
あ、そうですね、
うん、やっぱりだからやっぱり職業も変わってきてるんじゃないかな。
あ、なる
でもいいことだと思いますけどね。要するに、知ってる職業を夢にする人って多いんで、
はい、
やっぱりその目標としても手足とかも限られてるし、やっぱりそのまだ中学生とか小学生だと、まあ、こういうものに関しては夢が広がるし、世界観も広いじゃないですか、
はい、
いや現実的なのあの目標がダメではないんですけど、なんか仕事とか目標っていっぱいあるよっていう、こうね、世の中には、うん、で、目標としてどういう未来になるかわからないけれど、なんかつながるんですよね、これ世界とか、
はい、
みんな世界中でやられてるわけだから、
はい、
だからそれはすごいなと思って、うん、だからその発想でものを考えていくとすると、まあ仕事もそうだし、その将来の目標もそうだし、あのグローバルな視点で立つとより世界が広がるから、より世界が広がると本当に自分のやりたいこととか、やらなきゃいけないこととか、目指す道がものすごく、こういうものをやることでも見つけられるかなって。
へー、すごいですね。
だからやっぱり勉強だけやってたらダメじゃないんですけど、はい、やっぱりこう身近でしかこう判断できない感じになっちゃうんで、うん、やっぱり幼少期とか小さい頃とか、まあ、特に余裕があるうち、まあ、スポーツとかもそうですよ、いろんな世界広げていくのに本当にね、いいと思いますけど、こういうものも一つ役目があって、そういうのはすごく感じてますね。
なるほど。今もまだ体験とかはやってるんですか？
体験随時やってますね。もうあの体験会も11月3日に予定しておりますので、
一番近くて、
はい、
はい、
もう今くらいだと埋まっちゃうかもしれないので、埋まった場合は随時クラスでやります。
あ、なるほど、
はい、
じゃあ興味のある方は
結構すぐ埋まっちゃうんで、
じゃあもう お急ぎくださいっていう、
お急ぎください、本部校まで、
うん、
アニーグローバルエデュケーション、もしくはプロクラ豊橋で弾いていただいたら、
はい、
すぐに見つかりますので、そちらまでお問い合わせいただくといい
かな。なかなかお家では体験できる、
いや、僕なんかより専門のスタッフとか専門の説明してくれる先生いますので、うん、その先生に聞いてもらうのもいいかなって思います。
そうですね、
はい、
ぜひよかったら、じゃあ体験
に来ていただいて、久々の本部収録でここまで広げていただいて本部来た甲斐がありますね。
ね、私もすごい楽しいです、いろいろ知れて。
あ、よかったです、
ね、
今日はじゃあちょっと皆さんプロクラ一つ覚えておいてください。
はい、
はい、
充実した環境、完全英語で育むバイリンガル、英語を使って思考力も高まる、より国際的バランス感覚のある大人への土台作り、英語で英語を学ぶアニーインターナショナルスクールは、アフタースクールプログラムで本気のバイリンガルを育成します。
はい、プロクラ談義に花を咲かせましたが、
はい、
まあね、本部校プロクラもね、今新しく入れてますけど、
うん、
まあ、今月ハロウィンなんでね、
はい、
バルーンのね、インスタスポットが、
お、
実はね、今まではまあまあ大きいバルーンのこう壁っていうか、
はい、
だったりとか置物というか、うん、だったんで、本部校だけだったんですよ。でイベントもまあ本部校が一番やりやすいので、はい、駐車場も広いし、でなかなか今イベントやりづらいから、
うん、
もうこれはもうちょっと全教室にバルーン置こうと。
今年は、
今年は、
じゃあ例年やっていたハロウィンのイベントは、うん、今年もお休み。
今年もお休み。
先生も仮装されてっていうのはお休み。
そうそうそう、今年も
ただ今までになかった他の本部校以外の校舎にも、
うん、
そのインスタストップスポットという、
そしてね、バルーンアートのニコちゃんっていつも来てもらってるんですけど、
はい、
ニコちゃんにもちょっと顔出してもらいたいなと思って、うん、ハロウィン前後1週間ぐらいは記念写真撮れるように、
はい、
ニコちゃんに来てもらおうかなと思ってます。
だから今日入り口にも
う
バルーンが、
そうそうなんです。
なんか私もちょっと駆け足で通り過ぎてきちゃったんで、もう一回帰りよく見て帰ろうと思ってるんですけど、
きちっとこう写真撮ってあげてください。
きちっと今日ちょっと帰りに撮って
帰りに撮って
あげてみようかな。
自分も撮ってみて、
自撮りで、
自撮りで、
自撮りね、
まあ、10月なんでね、
はい、そうですね、
で全教室だから、もううちの全教室でバルーンを、バルーンというかそのハロウィンを置こうかなと。
へえ、なんか一気にハロウィンの雰囲気が、
そうです ね、
なんか出てきていいですね。
まあ イベントとか大きい集まりはね、ちょっとちょっとちっちゃい子たちもいるし、なかなかちょっと私たちもこう動線が難しいのですが、各教室とかね、各校舎であればできるし、ハロウィンウィーク今年もありますので、はい、ハロウィンウィーク最後の週かな、ハロウィンのイベントを教室でやってますから、
はい、
子供たちもいつも楽しみにしてますし、
ね、どんなことやるんですか？
それはね、内緒なんです。
あ、内緒なんですね。
まだ内緒なんです。
あ、そうなんですね。
しかも私もまだ聞いてません。
あ、そうなんだ。
はい、うちの英語スクール兄の、はい、まあ、ハロウィン部会っていうのがありまして
そうなんだ。
ハロウィン会議がありまして、
はい、
まあ、そこで最終決定されますので。
じゃあ今詰めてる段階ですね。
今詰めてるのか、もう詰まってると思いますけど、
はい、
私はそうかっていうだけなんで。
あ、最後報告聞いて。
そうですね。
そうか。
僕はバルーンをね、今年はちょっと環境そこをねっていう企画を僕はしてるので、うんうん、それはそれで私の意見も通ったんですけど
私の意見通らないことはあるんですか？
通らないことよりもみんなが頑張ってやってくれるんで、
はい、
それがもう全て信用してるものますので、うん、僕よりいい意見っていうかね、そう、通る通らないじゃなくて、
はい、
もうそんなに盛り上がるのみたいな、ね、
はい、
そういうのはあります。
先生たちも楽しそうですね、
うん、
なんかそういうね、会議とか、うん、これやろうこれやろうっていう話が、うん、なんかもう先生たちもすごい楽しんでやってるような感じが伝わってきました今。
そうでしょ
う、うん、
だからね、やっぱりその先生たちもやっぱりより盛り上がるし、
うん、
やっぱりその気持ちもやっぱり、ね、ネイティブの先生たちやっぱり本場ですから。
本場ですもん、はい、もう海外と日本 そのハロウィンっていう位置づけが全く違うんですよね、
う
ん、
そうそう。
日本はなんかちょっとこう若者が仮装して、ね、遊ぶだけど、海外だともう本当に家族の時間で、
はい、
お父さんも母さんも含めてみんなでこう楽しむっていう、もうこう気合の入れ方が全然違うので
、まあそのね、クリスマスとかもちょっとやっぱそうですし、うん、感覚がちょっともうちょっとこう家族で集まるっていう感覚が強いかもしれませんね。
やっぱ本場の先生の、うん、そのこう空気感とかを混ぜていただいて、
うん、まあね、まず、
知り見たいですねそこね。
いやでもなんとなく空気もね、うん、ハロウィンハロウィンして、
はい、
いやなかなか去年はちょっとね本当できなかったので、
そうです
ね、今年はちょうどタイミング的になんとかなるかなというふうに思ってますし、
はい、
いかに盛り上がるかなと思ってますけどね、
はい、ハロウィンはやっぱちょっとなんか英語のね感覚がすごいあるので、
まあ英語スクールではね、まあインターでもそうですけど、かなりそのそういう企画があることで、
うん、
まあ、あとやっぱりそういうものがあることでより先生とのコミュニケーションできるし、より深くつながれるし、よりその接点が増えるじゃないですか。
そうですね。
でバルーンでもどんどん本当に写真撮りたい方寄っていただいて写真撮っていただいていいので、
それは熟成じゃなくても、
は
い、あ、そうなんですね。ちょっと前通ってなんか可愛いのがある、
まあ、別に普通お問い合わせに来ますからね、一般の方もね、
はい、
熟成じゃなくてもね聞こえるじゃないですか。
ああそうかそうか、そうですね。
撮りたいと思ったらね寄っていただいて撮ってもらって全然いいですから。
太っ腹ですね。
いや太身も心も太
っ腹そこまでそこまで言ってないですけど、
まあただ丸いだけじゃないっていうとこ見せない。
そういうことですね。
はい、
それぞれのバルーンは全然交差によって違うものになるんですか？
うん、
テーマはハロウィンだけど、
うん、
みんな一緒のバルーン、
でも全然違います。
全然違うから
、もうだって手作りですからね。
はい、あそっかそっかそっか、
そう、なんか、うん、皆さんこう買ってきて膨らますと思うじゃないですか、はい、
ちょっと思ってました最初。今
違うんですよ、それ用に手作りしてもらってるんです。
でバルーンアートの
気合が違いますよ。
すごすぎません？それはだって何コースあるんでしたっけ？
いや十何個ですね。バルーンのそれだけでも二十何個
ってことですよね。すごい気合入ってますね。
気合入りますよね。だってもうずっとできてないから。
そうですね、
うん、まあでも一番こういろんな意味でその距離的なものも含めてやっぱりこの写真のスポットはまあ盛り上がれるし、
うん、
みんな集まそんなに集まらなくてもいいし、
はい、
すごく今ぴったりかなと。
そうですね。あと思い出にもちゃんと残るんで、
そうそうそう、
いいと思います。
いいと思うでしょ、うん、だからやっぱりちょっと思い出残してあげないとさ、やっぱり僕らも気合い入れて仮装しまくって、しまくってでいいんですけど 私も毎年今ね頃何着ようかと思って頑張ってたんですけど、ね、まあ、ここぐらいはちょっとね2年ぐらいちょっとこう着れないんですけどね、まあ、いつかそれも夢見ながらですね。でも子供たちにとってはね、あの特に大人ってまあ比較的まあ1年大事ですけど、子供たちの方がまだ人生短いで、分母としてね、あの分母が小さいから、あの1年に対して分かります、
うんうん、
思いが深いんですよ。
そうですね、
僕らぐらいやってくると、まあ、1年あんなこともあったなくて、
うん、そうそうそう、ちょっと軽くはないですけど、子供の1年に比べると大人の1年ちょっとこう、
そうそうそうそう
っていうところがあるんですけど、
ね、まあ、その中で一つね、あの英語スクールとか、うん、まあ、インターとか、まあ、塾通ってた子たち、まあ、その子たちがまあなんか穴あったねみたいな話がね、あとあとこう思い出として出てくるといいし、そういう時にまあちょっとこう絆を確認したりとか、結構そういうきっかけでお母さんたちと一緒にね、先生と写真撮ったりとか、なかなか普段できないじゃないですか、習いに来てるので、
ま
あ、撮ってもいいんですけどね、はい、なんかちょうど先生と一緒にこう触れ合うのできていいんじゃないかなと思います。
楽しみですね。じゃあ、
いやー本当ね、いつもそうなんですよ、このハロウィンが、まあ、終わりではないんですけど、うん、ハロウィンぐらいの後ぐらいがやっぱ受験とかも結構シビアになってくるじゃないですか。
皮切りに
ね、もう特にもう後半戦、
ね、
ちょうどあの高校生はまあ指定校やなんか決まってくる頃だし、
はい、
もうこれで次はもう受験って言ってね、こう中学生もなんか決まりつつあって受験に突入していくみたいな、ちょっとそういう時期でもあるので、まあ、余計なんかそこの、まあ、切り替えのところとして、
はい、
でちょっと寒くなってくるなみたいな、
うんうん、そうですね、
一回台風来たことありましたけどね、
はい、
まあ、そういうこともあるけど、基本的にちょっと秋からこう冬に向けて秋のねなんか感じの雰囲気じゃないですか、
はい、
だから私が一番好きな、ね、こう時期に
行く
かなと思ってますけど、
はい、
はい、まあいろいろね今日は本当に本部校来て、たまに来るのもいいですね。
いいです、本当に半年単位ぐらいちょうどいいかなって、いろいろ変わってるので、なんかこう内容とか、うん、壁にかかってるこうものとかも、
そうですね、
半年前と全然違うので、
やってる内容もやっぱりこの1年でね、本当にそのプログラムもそうですし、あとクマにオンラインレッスンってこう兄のオンラインレッスンも相当こう形になってきましたし、もう今なんてもう本当にもうすごく同じ教室なのね、全く違うわけもないけど、まあ本当にいろんな、なんていうのかな、チェンジをしながらいい方向に向かっていってるかなと思いますけど、
素晴らしいです。
またでもね来てください。
はい、また
私は毎日いるんですけど、
はい毎週会えますけど
もう半年一遍ぐらい本部縛りにしましょう
そうそうそう、ぜひね、
まあ、他の教室やるっていうのもありだね。
あ、そうですね、たまには本部校離れて、
インターシャスクールとかね、
あ、いいですね、見たい、ね、
なかなかできないところもあるので、
はい、
だからそういうのもいいんじゃないですか。
はい、
皆さんにもちょっとね、こう、うん、声を通じてお伝えできるとなかなかいいと思いますし、
はい、
またの機会で
楽しみにしてます、
ね、はい、生放送も大事ですけど、
確かに、
ということで、
はい、
来週は生放送でお届けいたしますので、
はい、
来週もどうぞお楽しみにしてください。
熱血を教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。
See you, take care, bye bye.